5. ウミネコ被害の防止対策を。繁殖期を前に防除網などの設置を。5月から7月下旬にかけて、ウミネコが緑化されたマンションの屋上に巣を作り、産卵、繁殖をして周辺で鳴き声や糞の被害に遭う事例が増えています。しかし、鳥獣の保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律により、ウミネコの捕獲や卵を採取することは禁止されています。被害を防止するには、繁殖期の前からの対策が必要です。緑化スペースに防除網を設置したり、屋上の縁にテグス、釣り糸を張り巡らせたりするなど、ウミネコに巣を作らせないようにしてください。また、巣が作られてしまった場合でも、産卵前であれば巣を撤去することが可能です。4月下旬から頻繁に屋上を点検して、巣が作られているかどうかを確認するとともに、ウミネコを寄せ付けないよう対策をお願いします。簡易的なウミネコ防除網の設置方法。1、園芸ポールを立て、紐、ワイヤーをかける。2、全体を網で覆い、紐、ワイヤーと網を結束バンド等で固定する。3、隙間からの侵入を防ぐため、置き石で網を固定する。屋上の縁にテグス、釣り糸を張るとより効果的です。問い合わせ先、環境保全課、環境美化係、電話3647-9373、ファクス5617-5737、東京都環境局自然環境部計画課、電話5388-3505、ファクス5388-1379。6、4月1日水曜から放置禁止区域見直し。放置自転車は即時撤去。国際展示場駅自転車駐車場及び有明駅自転車駐車場の開設に伴い、駅周辺を新たに放置禁止区域に指定します。また、区立亀戸駅前公園及び亀うさぎ児童遊園内の放置自転車の増加に伴い、亀戸駅の放置禁止区域を見直します。いずれも4月1日水曜から指定され、放置自転車の即時撤去を行います。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話3647-4789、ファクス3647-9287。7、大地震、災害時は72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。東日本大震災から9年目となります。同震災時には、都内で帰宅困難者の発生が大きな問題となりました。災害発生時、大量の帰宅困難者が一斉に帰ろうとして、道路や歩道が渋滞すると、警察、消防、自衛隊の車両が速やかに現場に到着できず、救助・救命活動に支障をきたします。また、帰宅中に余震等で二次災害に遭う可能性もあり、災害発生後すぐに帰宅しようとすることは大変危険です。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まることをお願いします。東京都では、帰宅困難者対策条例を規定し、一斉帰宅の抑制を呼びかけています。また、同条例では、都内の事業者等に、事故の従業者が一斉に帰宅しないように努めるよう定めています。都内事業者の方は、事業者防災計画や事業継続計画、BCP の策定と合わせ、災害時の自社の対応を定めるようお願いします。東京都による BCP 策定支援もあります。民間一時滞在施設にご協力を。区では、 災害時に帰宅困難となった方を一時滞在施設として受け入れてくれる事業者を募集しています。民間一時滞在施設には帰宅困難者向けの備蓄品の購入補助制度などがあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話3647-9584、ファクス3647-8440。8、世界結核デー、3月24日。結核は過去の病気ではありません。WHO、世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、江東区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰等の症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。中には、咳などの症状がなくても、職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は保健所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。9、エコックル高等環境学習プログラム、4月、春の訪れを感じよう。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。ハーブ生活のすすめ、ハーブ苗の植え付けとハーブリース作り。4月4日土曜、10時から12時。エコックル高等の2階屋上ハーブ園で、ハーブの苗の植え付け方を学びます。ハーブを使って香りのリース作りも体験。費用500円。持ち物、筆記用具、エプロン、シャベル、軍手、マイカップ、手拭き用タオル、持ち帰り用の袋、リース土台のサイズは20センチメートル程度。16歳以上、20人、申し込み順。小座布団作り、4月4日土曜、13時30分から16時。エコなリサイクル綿で布団作り。綿が布団になる楽しい体験。初心者の方大歓迎。キュートな一品できますよ。45センチメートル角。布団のお手入れ法もお教えします。お気軽にご参加ください。費用600円。持ち物、筆記用具、小ハサミ、三角巾。あれば物差し。必要に応じてマスク、持ち帰り用袋。16歳以上15人、申し込み順。手間いらずのベランダミニ菜園講座、食卓を彩る和ハーブを活用しましょう。4月11日土曜、13時30分から15時30分。和ハーブの種類や育て方、食卓を彩る活用法についてお話をします。 手作りハーブ茶をいただきながら、お家でも簡単にできるハーブの楽しみ方について、一緒に考えてみませんか？費用300円。持ち物、筆記用具、マイカップ。16歳以上、25人。申し込み順。佐々木宏のワクワク生き物探検隊。単発参加。4月12日、日曜。9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検したり、お話を聞いて生き物の不思議や面白さを学びます。費用無料。持ち物、筆記用具、飲み物、帽子、雨具、タオル、虫除けスプレー、虫刺され薬。なお、長ズボン、運動靴で参加。年長児から小学生と保護者、15組30人、申し込み順。海の森からのメッセージ、海藻押し場、作品作り。4月12日、日曜、13時30分から15時30分。カラフルな海藻を使って、世界に一つだけの作品を作りましょう。海と私たちの暮らしとの関わりについてのお話も聞くことができます。費用、一人600円。持ち物、手拭き用タオル、筆記用具。小学生と保護者30人、申し込み順。保護者1人で小学生2人まで参加か。春の公園で自然と触れ合おう。4月18日土曜、9時30分から12時。仙台堀川公園で早春の花やオタマジャクシなど自然観察をします。春を探しに行きませんか？集合、区役所正面、母子像前。解散、豊住橋。費用、無料。持ち物、筆記用具、飲み物、帽子。なお、長袖、長ズボン、履き慣れた靴で参加。どなたでも30人。申し込み順。小学3年生以下は要保護者同伴。土の中の落ち葉や虫の観察と土で絵を描こう。4月25日土曜、13時から15時。近隣の土から落ち葉や昆虫などを観察し、生態系を支える土の役割について学ぼう。土の泥絵の具でお絵描きもします。費用無料。持ち物、筆記用具、手拭きタオル、帽子、持ち帰り用袋、B4 程度。年長児から小学生15人、申し込み順。小学4年生以下は要保護者同伴、幼児同伴か。以上です。なお、会場について特に記載のない講座は、エコックル高等が会場です。同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は、講座によって異なります。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。詳細はお問い合わせいただくか、エコックル高等ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか、申し込み、3月15日日曜9時からエコックル高等に電話または窓口で、電話3644-7130、ファックス3644-7135、ホームページ https://www.ekokuru-koto.jp/。月曜は休館。祝日の場合は翌平日。10、河川、大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。区では、環境中のダイオキシン類とベンゼンを定期的に調査して、汚染状況の把握に努めています。今年度の結果は次の通りでした。調査結果の詳細は、 ックホームページをご覧ください。河川のダイオキシン類、水質及び低質、ヘドロ、中のダイオキシン類濃度について、10月に5地点を調査した結果、水質、低質ともに、すべての地点で環境基準に適合しました。なお、平均値は、水質が 0.17 ピコグラム TEQ パーリットル、環境基準は1ピコグラム TEQ パーリットル以下、低質が71ピコグラム TEQ パーグラム、環境基準は150ピコグラム TEQ パーグラム以下でした。ピコグラムパーリットル、水1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラム、低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。TEQ、ダイオキシン類の量を最も毒性の高いダイオキシンに換算した値。大気中ベンゼン、自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度を夏季9月及び冬季12月に調査しました。調査地点は京葉道路、晴海通り、三つ目通り沿いの3地点で、それぞれの地点で沿道及び道路から約25メートル離れた荒廃地の2箇所を調査しました。各地点の夏季・冬季の平均値は 0.85 から1.1 マイクログラムパー立方メートルの範囲の値でした。毎月の調査を要する環境基準との比較は参考となりますが、環境基準値3マイクログラムパー立方メートルよりも低い値でした。また、濃度は、荒廃地よりも沿道の方が高くなる傾向、夏季よりも冬季の方が高くなる傾向が認められました。マイクログラムパー立方メートル。大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話3647-6148。ファックス5617-5737。11、令和元年度河川水質調査結果。河川海域の水質は良好。国は横実験川、大横川、小名木川などの河川や砂町運河、東雲運河などの海域があります。区では河川12地点と海域3地点の計15地点で年4回4月、7月、10月、1月水質調査を実施しています。調査結果の詳細は区ホームページをご覧ください。河川、河川における水の汚れの度合いを示す BOD 生物化学的酸素要求量の測定値は全調査地点において、年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。海域、海域における水の汚れの度合いを示す COD、化学的酸素要求量の測定値は、全調査地点において、年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。なお、環境基準は生活環境の保全の上で維持されることが望ましい目標値であり、水域類型ごとに異なります。水がきれいな川を目指して、近年、河川の BOD と海域の COD の平均値は良好な状況で推移しています。これからもさらに川の水をきれいにするために、河川にゴミを捨てない、食器についた油汚れなどは拭き取ってから洗い、洗剤の使用を少なくするなど、皆さんの地球環境保全への取り組みをお願いします。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話3647-6148。ファクス5617-5737。 12、文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学ぼう。受講生募集。江東区に長く住んでいるが、地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので、江東区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたい。など、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の計測・拓本採取など実践的な屋外実習も行います。区外の博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。この機会に江東区の歴史と貴重な文化財を保護する仕組みを学んでみませんか？日時、内容、次の通り。全20回。講習日、講習内容の順に読みます。5月13日、水曜、開講式、江東区の歴史1。5月20日、水曜、27日、水曜、6月3日、水曜、7日、日曜、江東区の歴史2から5。6月17日、水曜、文化財の種類と保護。6月24日、水曜、7月1日、水曜、江東区の文化財1、2。9月9日、水曜、12日、土曜、有形文化財の調査1、2。9月16日、水曜、27日、日曜、博物館、資料館の利用、1、2。10月7日、水曜、有形文化財の調査、3。10月14日、水曜、21日、水曜、31日、土曜、江東区の文化財、3から5。11月11日、水曜、文化財講演会。11月18日、水曜、25日、水曜、資料の読み方、1、2。12月9日、水曜、終了式。以上です。原則水曜、18時30分から20時30分。土曜、日曜の場合は、日中。場所、教育センター、東洋 2-3-6。ただし、内容により会場は変更。対象、定員、全20回のうち8割以上受講可能な区内在住の方30人、抽選。費用、2000円、資料代。別途実費がかかります。締め切り日、3月23日、月曜筆着。申し込み、往復はがきに、講座名、文化財講習会、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号、135-8383、区役所文化観光課、文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-9819。ファクス3647-8470。
13、江東若者女性仕事センター、4月度セミナー参加者募集。ワード、エクセルの基本操作は習得済みの方を対象とした、職場で求められる PC スキル講座を開催します。仕事でも活用できる便利な機能を紹介します。作業効率を向上させたい方は、ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。4月7日火曜、10時30分から12時30分、女性32人、女性のための再就職準備講座。 ブランクやキャリアチェンジも怖くない。4月14日火曜、10時から12時、どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。4月14日火曜、14時から16時、どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座、実務Excel編。4月21日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人。自分も相手も大切にするアサーティブな自己表現。4月23日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人。魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。4月24日金曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人。準備しておけば大丈夫、面接対策講座。なお、初めて当センターをご利用の場合には、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。一度に3講座まで予約か。職場で求められる PC スキル講座のみ、受付期間は3月21日土曜までで、高等区民の優先枠5割を設け抽選。当選者にのみ3月25日水曜までに電話連絡。実務ワード編は、簡単な表作成や図の挿入などができる方を対象としています。実務エクセル編は、簡単な表作成や四則演算ができる方を対象としています。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用、無料。申し込み、3月16日月曜9時30分から電話またはファクスに、氏名、連絡先、受講希望テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5160、ファクス 3637-2351。 ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 14. 江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter。区では Facebook、Twitter の各公式 SNS を開設しています。区政情報や区内で行われた事業、イベントの様子などを紹介するほか、緊急情報の取得手段としても役立ちます。ぜひご活用ください。Facebook 公式アカウント、江東区、@city.koto。Twitter 公式アカウント、江東区、@city_koto。問い合わせ先、広報校長課広報係、電話3647-2299、ファクス 5634-7538。